SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
エミさん、こんにちは。
エミさん、こんにちは。
キャンベラの方はいかがですか？
はい、キャンベラはもう春ですね。前回のキャンベラレポート8月上旬でしたので、まだ朝がかなり冷え込んでいた時期だったんですが、今はもう厚手の毛布が不要な季節となりました。私は週末の朝には散歩に出ることがよくあるんですけれども、外気が13度くらいでも晴れていると、まあ、動いていることもあって暖かく感じます。で、自然に目を向けますとですね、我が家の庭や私の住んでいる郊外では今アイリス、美しく咲き誇っている季節になっています。
そんなキャンベラ、今日はどういった話題がありますか？
はい、今回は3つの話題をお伝えします。1つ目が2024年の ACT エレクション、 ACT 選挙についてですが、10月19日土曜日に4年に一度のオーストラリア首都特別地域 ACT の議会選挙が実施されました。キャンベラでは過去23年間にわたり ACT 労働党、 ACT レイバーが政権を握ってきました。今回の選挙ではキャンベラ自由党、キャンベラリベラルが久々に政権を取り戻すかなとも言われていましたが、投票の結果蓋を開けてみますと労働党にまた軍配が上がりました。ということで、結果連続7期で ACT 労働党が政権を握ることとなります。この労働党代表アンドリュー・バー氏なんですが、彼は3期目のチーフミニスターとなり、これはオーストラリアで最も長い任期の州およびテリトリーのリーダーとなるようです。で、まあ、10年を超えて州のプレミアっていうのもあまり聞かないですよね。
かなり長いですよね。
はい、もう同じ顔がずっといつも見てますね。はい、キャンベラは5つの選挙区に分かれていまして、その選挙区ごとにどの政党を支持するのかは異なっているのも興味深かったんです。例えばある選挙区ではキャンベラ自由党の支持が約 43% もありました。その一方で他の選挙区ではキャンベラ自由党の支持は 23% から 25% しかなかったということで、まあ、選挙区5つによってはこうやはり支持する政党も異なるようでした。で、 ACT 全体はとしみますと、ACT 労働党が約 34.5%、 キャンベラ自由党が 32.9%、 ACT 緑の党が 12.5%、 その他に無所属の方が 8.5% といったところでした。まあ、選挙前にはどこの州もどこのテリトリーでもそれぞれの政党が住宅問題や医療問題、公立学校について公共交通機関、インフラ、生活コストの上昇と現在の問題と課題、そしてどうしていくかを述べていると思うんですが、まあ、キャンベラで考えるとどんどん拡大していっているので、この街をより住みやすい、そして安全な街へと導いてくれることを望んでいます。これが一つ目の話題でして、次二つ目に移りたいと思います。で、二つ目がこうセレブレティという言い方をしていいのかわからないんですが、セレブレティ料理研究家の前橋凪さんが新刊のプロモーションでキャンベラにいらっしゃるということです。ユミスさんは前橋凪さんって聞いたことありますか？
はい、 シドニー在住の方ですよね。
そうです、そうです、うんうん、はい。日本に限らずオーストラリアでも料理のレシピ本が非常にたくさん出版されているのは皆様ご存知の通りですが、まあ、オーストラリア、クリスマスプレゼントによく分厚いそしてカラフルな写真が綺麗なお料理の本を送る方も多く見られるかと思います。本の選択肢がありすぎてこれがいいのかなあれがいいのかなと迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような中で私が以前本屋さんで目についたのが日本人っぽい名前の作者でした。それが、なぎまえはしさんですね。彼女は日本でまあ生まれたようなんですが、1981年にオーストラリアに家族で移住なさって、ゆみさんもおっしゃったようにシドニーで育った女性です。ね、レシピティンイーツというウェブサイトをお持ちで、そこには数多くのレシピを紹介されていらっしゃいますが、そんな彼女が2冊目のお料理の本、トゥナイトというものを10月15日に約1週間ほど前ですねに出版されました。でそのプロモーションでキャビンダにいらっしゃるようなんです。日程は来月11月23日土曜日のお昼の12時で、場所はウェストフィールドベルコナンの本屋さんリモックスの近くです。で面白そうだなと思ったのが、1冊目のディナーという本よりもこのトゥナイトっていうのはあまり時間がない普通の日に作れる夕食の献立が紹介されているそうなんですね。ゆみさんも平日そんな時間ないですよね、料理するの。
そうですね、そういうのすごい惹かれます、タイトルが。
そうなんですよ、なんかもうどんなお料理の方も素敵なんですけど、実際やるか自分で作れるかと思うとこうなかなか挑戦するのが難しいのでどうなのかなと思うんですが、この、レシピの本、本屋さん、書店だけではなくて、全国のビッグダブリやKマートなどでも、ちょっと今お安くなって売っているようなので、まあ皆さんパラパラとご覧になってみるのも良いかと思います。で、あと、彼女はこう2021年のパンデミックの時にフードバンクも始めています。何らかの理由により、十分に食べ物がない必要な方々へ寄付もしているという姿にちょっと私は魅力を感じました。はい。で、ちなみにですね、ご存知かもしれないんですが、彼女のお母様のユミコさんもウェブサイトをお持ちで、そちらもなかなか参考になります。私、ここから実は入っていったんですが、というのも、そちらにはより日本の家庭の食卓に上がるようなメニューが紹介されているんですね。なので、お母様のおそらくユミコさんが料理好きだったことが、なぎさんにも引き継がれて、で、またこのオーストラリアの多文化と融合してこう彼女は花開いていったのかもしれないなというふうに思いました。最後に3つ目の話題なんですが、こちらはイギリス国王チャールズ3世とカミラ王妃のキャンベラ訪問になります。この収録を行っている時点では実はまだおいでになってはいないのですが、10月21日月曜日にチャールズ3世とカミラ王妃がキャンベラにいらっしゃいます。国王になってからは初めてのまたキャンベラに英国君主が訪問するのは2011年以来ということです。キャンベラはさほど大きな都市ではありませんが、こういう訪問を見るとやはり国の宿であるんだなということを実感しますね。はい。で訪問なさるのはオーストラリア戦争記念館、オーストラリアンワーメモリアルと国会議事堂になります。スケジュールを見てみると12時35分お昼ですねに戦争記念館のスカラプチャーガーデンで行われる先住民のメモリアル4 Our Country に参列なさいます。一般市民の方は約1時間前の11時45分までに入っている必要があります。でその次に足を運ばれるのは、時間は積んでるんです。午後1時に国会議事堂です。で、2時10分からは国会議事堂のフォーコートで国王と王妃を拝見する機会があるかもしれません。ただしですね、12時半からは周りの安全のために道路が閉鎖されるので、12時10分までには着いていることが必要とのことです。ということで、この 時間の関係で2つの場所両方に一般市民の方々が行くのは難しい日程となっています。おそらくチャールズ3世とカミラ王妃を一目見たいという群衆がキャンベラでも集まるのではないかと思います。そのような観衆のために訪問に合わせてキャンベラは無料のシャトルバスも運行されるというふうに書いてありました。なのでこの収録が放送される火曜日の午後には全てが滞りなく行われているのではないかなというふうに思います。
エミさん、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。